澤江結子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティの澤ポンこと澤江結子です。今日もこの時間ラジオを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日曜日の朝のひととき、ゆっくり深呼吸をしながら耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組では日々の暮らしの中でふっと芽生える気持ちの旬を大切に、ゲストの方のお話を通してあなたの心が少し軽くなったり、こういう生き方もいいなぁと感じてもらえるような柔らかい時間をお届けしています。本日のゲストはお菓子作りを原点に成果の現場に寄り添う支援を続けている株式会社パスサポート代表取締役のマツピーさんこと松下純さんです。メニュー開発やオペレーション改善など、日本国内でだけではなく、今はベトナムやアジアを中心に海外とも行き来しながらスイーツ作りの現場を支えています。働いているとこのままでいいのかな、そんな風に立ち止まる瞬間ありませんか。マツピーさんも長いキャリアの中で受け取る側からつなぐ側へと立ち位置が変わった一人、今日はその歩みをじっくりお届けしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストをお呼びします。マツピーさんこと松下純さんです。どうぞ。
おはようございます。マツピーこと松下純と申します。よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。今日は本当にゲスト出演してくださってありがとうございます。
こちらこそお招きいただきまして、だから記念すべき新年の回と、
はい、
男性ゲストが初ということで。
そうなんです。
貴重な回に呼んでいただいて、はい、ありがとうございます。
初めて尽くしというところで、ちょっと私もこう男性ゲストが初めなんかこう男性女性って性別で分けるわけではなかったんですけど、うん、なんとなくなんか女性の方が呼びやすかったっていうところもあり
こういう関係がね、
はい、うん、でもこうマツピーさんだともう結構起業して年月が経っているなんか大御所をこうお呼びするみたいな私は感覚でおりまして
ありがとうございます。はい、
では早速松尾さん、簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、私松下は、まあ、通称松尾と呼ばれていまして、松尾の P はパティシエの P から、まあ、こういったビジネスとかこういう関係の皆様に、はい、愛称で呼んでいただいてます。私は20年間ホテルのパティシエを務めて、直近10年間は海外の厨房機器メーカーのディストリビューターですね。で、全国各地、北海道から沖縄まで業務の指導とかセミナーをやらせていただいて、お客様には支援させていただきました。で、昨年から自分で起業をして、現在は国内の商品開発や厨房機器の改善オペレーションの支援とか注力しているのは、今海外ですね、東南アジアの方で、商品開発や、お菓子の技術指導なんかをさせていただいてます。
はい、もう大活躍のマツピーさんで、なんかマツピーさんをマツピーさんって呼んでいいんだろうかっていうくらい輝かしい今お仕事をされてる感じなんですけど、私とマツピーさんが出会ったっていうのも、よくこのラジオにゲスト出演してくださる方が多い東京創業ステーションのタマさんの方のその企業準備ゼミの、
はい、
マツピーさんは3期生で私は4期生
っていう、そうですね、
先輩
先輩
はい、うん、そこで 結構あの登壇してこう先輩がお話しするみたいな場面で
そうですね、はい、なんか次の期の方にこうフォローアップするとか、うんうんうん、そういうのさせていただいてこう交流のきっかけになったし、まあ、同じそのゼミのね、うん、夜間の部みたいのがあって今度マーケティングですかね、はい、そちらで一緒になったので、はい、サーポンとはもうビジネスもありきですけど、まあ、自分発見のためとかの一緒にこう活動した良き仲間でもあるかなと思って、うん、これからも仲良くしてもらいたいために、いや
もうぜひです。はい、なんかこう知り合いにパティシエがいるっていうのもなんかすごくなんていう嬉しいというか、
まあ、
はい、
まあ、なかなかないですよね、
はいはい、そうですよね、うん、なんかそういう仲間がこう本来だったら知り合えなかった仲間たちがたくさんなんかね、いろんな業種業界年齢みたいな感じですごい楽しいコミュニティですよね、
うん、そうですね、私も長年こういうパティシエの仕事をしていると、うん、その同業者ばかりのこう、うん、集まりとか、はい、そこの中に入っていたんですけど、まあ、いざ自分で独立するっていう時に異業種の方たちと、うん、そして競争のない世界に入り込んだっていうので、はい、まあ、いろんなこう同じ世代の方たちの活躍が、うん、あの目の当たりにできて、うん、いい刺激をもらっています。
もう私は先輩の背中を追いかけるのみみたいな感じです、はい、でもあのずっとそのスイーツというかお菓子の世界っていうところももう長年キャリアが長いと思うんですけれども、はい、こう最初の頃って今あの思い出すとどんな気持ちだったかって覚えてますか？
そうですね、まあ、本当に辛い時がありました。うん、まあ、体を壊したこととかもありますけど、私自身がまあ比較的早い、まあ、高校生の時から、うん、
はい、
まあ、この洋食だったりとか、うん、洋食ってフレンチの世界とか、まあ、こういう飲食の関係の仕事についていて、でそのままホテルに就職をすることになって、うん、ペスリの道にまあ入っていくんですけど、はい、まあ、その中で20年間こう現場の実務としてやってきたことを今振り返ると、はい、まあ、仕事としてのこう基礎とか、
うんうん、
あとはその仕事の在り方でお菓子だけではないこう何かに向き合うっていう、こうチャレンジ精神をそこで鍛えられたかなと思っています。
うんうん、あ、最初からお菓子ではなくそのいろんなフレンチとか調理の方から入ってスイーツっていうことですか？
そうですね、うん、まあ、当時がですね、まあ、30年ぐらいになりますが、はい、料理の鉄人だとか、
あ
と、あのとにかくこうフレンチのシェフだとか和食のシェフたちが活躍するメディアで取り上げられるような時代だったんですね。はい、で私が初めて仕事に就いた時はパティシエっていう言葉がまだ世の中になく、言われてせいぜいこうケーキ職人とか、
確かにパティシエってそんなに昔からある言葉じゃない。
そうですね、うんうんうん、私たちの上司なんかもパティシエっていう、まあ、そのポジションはあの認識はあるんですけど、はい、まあ、ペストリースタッフの一員としてだったんですね。うんうん、で若かりし自分の時は、まあ、いつかこう料理人になりたいとか、
はい、
まあ、そういう夢があったんですけど、うん、まあ、転機がありまして、
はい、
まあ、ペストリー部というお菓子の、部門に配属されて、
はい、
まあ、最初はお菓子なんかこう興味もなかったんですが、
まあ、
年月が経つにつれ魅力的な仕事だなと思って、はい、まあ、生涯この仕事を続けてみようと思って今に至ります。
その生涯の仕事にっていうふうに思えるようになったきっかけなどあったんですか？
そうですね、まずそのお菓子って温度だったり1度とか材料も1グラム本当0コンマ何グラムとか、はい、そういうレシピや配合を、まあ、忠実に守るっていう、まあ、こう仕事と、あとは素材を生かしたり、まあ、カラフルな仕事、
はい、
そして食べるわけではないんですけど、まあ、芸術的な作品なんかを作る仕事っていうのに魅了されて、
はい、
まあ、さらにそこの職場で出会った、まあ、上司ですね、私師匠と呼んでる方と出会って、はい、まあ、仕事の面白さそして厳しさを教えていただいたので、まあ、長く勤められることができたと思います。
その師匠に出会ったってことでかなりこう働くっていうこととか仕事への向き合い方みたいなところが鍛えられた。
そうですね、うん、初めての上司と言ってもいいぐらい、まあ、こう現場で直近でいろいろこう支えていただいたので、まあ、高校出たばっかりの本当にひよっこの、若手のところを、うん、まあ、そのお菓子を作る 以外のことでも、はい、こう一緒にこうコミュニケーションを取ってもらったり、うんうんうん、こう社会人としてのこう実務をこう教えていただいた貴重な経験となりましたね。
もう時には上司であり兄貴でありみたいな。
そうですね、まあ、なんか親父に近いような、
親父に近いお父さんでありみたいな、はい、一言でその師匠はどんな方なんですか？
そうですね、動物に例えると本当クマさんみたいな方で、あのすごいヘビースモーカーでお酒も大好きだし、うんうんうん、まあ、頑固一徹っていうような形なんですけど、まあ、やっぱりその仕事の柔軟さとか、
はい、
あの作るお菓子のこう柔らかさとか、うんうんうん、まあ、そういったものをこう大きな手で作り上げていって、うん、でとにかく選ぶらない方だったんですね、
うんうん、
厳しさはあるんですけど俺が俺がっていう選ぶらない方だったので、うん、そこのスタンスが、まあ、こう若手にとってこう馴染みやすいというか、そういう魅力的な人でした。
クマさんがスイーツを作ってくれてるって、あでもこう仕事もそうですけど人間的にもちょっと魅力がある方だったっていうことですね。なんかこうお菓子をどう作るかっていうよりもそのどう仕事に向き合う方がどうあるかみたいなところをこう受け取った時間みたいな感じですか？
そうですね、うん、まあ単純にそのショートケーキを作るとか、うん、パウンドケーキを作るとか、はい、まあ、そういった作り方自体は、うん、まあ、ごくわずかな時間でこう修行させてもらうんですけど、
はい、
それが出来上がるまでのプロセスとか、はい、勉強の仕方とか、まあ、あとは食材の大切さとか、うんうんうん、あとはそのケーキとかスイーツの由来とか、
はいはい、
まあ、そういったところからあの教えてくださったり、うん、まあ、自分で勉強するものだとか教えてくださったり、
うん、うん、本当その基礎からいろいろ教えて本当に師匠ですね。
そうですね、まあ、当時の師匠の年は私も超えたんですけど、
あ、
まあ、今でも覚えてるのがあの、まあ、40代でその師匠はすでにもう、まあ、20年以上のキャリアがあるのに、うん、自分はまだまだ知らないことの方がたくさんあると、
はい、
それでもわからないことは一緒に調べよう、
うん、
調べてこう新しいものを作っていこうっていう、はい、ことを本当にこう選ぶらず、
はい、
あの真摯に向き合う方だったので、
うんうんうん、
そこは今の自分にとっても大切なポイントになってるますね。
マッツピーさん自体がそういう感じですね
そう言っていただけるとありがたいんですけど、はいはい、僕はどっちかというとこうデータとか、まあ、こう情報を収集して、まあ、よく分析をしながら結論に導くような、
はい、
まあ、研究派志向なんですけど、
はい、
まあ、分からないことをまあより調べるとか、うん、そういったところのこうマインドをまあ教えていただいた師匠との出会いがありましたね。
なんか分析っておっしゃってたのがあの前私があのウコッケイの卵でプリンを私のお姉ちゃんと一緒に作りたいみたいな、まずウコッケイ育てるところからみたいな話してた時に、はい、ウコッケイの卵はあの脂肪分が多すぎて固まらないみたいなところとか、ね、うん、もうプロならではの知識でもうマツピーさんいたら絶対おいしいプリンができるのにうちのお姉ちゃんはまだやる気がないっていう
そうですね、こう卵といえども何千何百種類ある中での、はい、お砂糖や生クリームとかそういう配合を組み合わせることって同じグラムとかでも素材が変われば別のものになるので、それをこう自分たちで研究したりとか、
はい、
そういうことはやはりプロとして楽しみでもあるし、
はい、
でサポのようにこう、うん、お菓子の作り方とか配合のこう全てを知らない方たちにも分かりやすく言語化して、
はい、
あのイージーではないけど、うん、やることが魅力的だよっていうことは伝えていきたいなと思います。
もうあの時すごい嬉しかったんです、一緒にやろうよって言って私が結構あの無理やりだったかもしれないんですけど、
うん、
はい、今でも忘れてますありがとうございます。で、まあ、キャリアが長いので、まあ、直近のそのお仕事のところも結構こう自分の視野をこう高めてくれたみたいなところもお聞きしたんですけど、
はいはい、そうですね、まあ、ホテルは20年間勤めて、まあ、現場のその仕事というのはこう一つ区切りができたかなと思って、はい、で、まあ、途中体を壊したっていうこともあるんですけど、 まあ、一つもう一つステップアップするために転職したんですね。でそれが、昨年まで、お世話になっていた、まあ、厨房機器を販売する会社でして、はい、まあ、そこで厨房機器を活用したり、まあ、販促活動のために展示会とか、まあ、北海道から沖縄まで、
うん、
全国47都道府県でセミナーとか、まあ、そういう講習活動をやらせていただいたので、そこがパティシエにとってのこう第二のポイントになって、うん、ターニングポイントになって、そこの10年間でいろんな貴重な経験をさせていただいたのが今につながっています。
なんかこう そういう生活というか仕事の中ですごくびっくりしたこととかなんかあったりしたんですか？
そうですね、まあ、やっぱりカルチャーショックはどこに行ってもありました、はい、北海道に行っても沖縄に行っても、
あ、国内だ、
うん、
あ、海外にも行ってたってことですか？
そう、ね、海外 の、はい、厨房機器を扱っていたので、うんうんうん、まあ、外に出るチャンスとか、まあ、海外のシェフたちとつながることがありましたし、はいはい、私自身もフランスだとか、あとはイタリアの方に、うん、研修に行かせていただいたりとかして、はい、海外のシェフと触れ合うっていうことが、まあ、非常に大きなポイントと刺激を受けましたね。
なんかこう視座が上がるみたいな。
そうですね、モチベーションはより上がったし、うん、こう一般的なパティシエさんとは、はい、まあ、違う形になるんですけど、まあ、一つこういう厨房機器の会社で勤めているならではの経験として、そういう目線が見れて、
はい、
まあ、モチベーションはかなり上がりました
、ね、あ、そうなんですね。でそこから今はこう企業へみたいなところで、はい、じゃあなんかこうこれまで師匠からいろいろ教わって、まあ、いろいろ受け取ってきたもの、あとこう世界がその広がって、うん、見えてきたっていうところを伺いましたが、なんかこう技術話を伺っているとこう技術だけじゃなくてこうどう仕事と向き合うかみたいな、なんかどう人とこう関わるかみたいな、なんかその姿勢がこうずっとこう大切にされてきたんだなっていうふうに感じました
ありがとうございます、
は
い、
ではこの後ジングルを挟んで、マツピーさんが今度今どんな場所で、まあ、どんな人へこう技術をこう手渡されているのかみたいな、なんか後半ではマツピーさんの今に迫っていきたいと思います、はい、引き続きお付き合いください。
オープンラインレディオ夢の叶え、
後半もマツピーさんとお話を進めていきます。では今はこうベトナムを中心に、はい、アジアでもいろいろ活動が広がっているっていうところですが、今一番こう力を注いでいることって何ですか？
そうですね、今お話しいただいたようにベトナムの方では、まあ、スイーツの商品開発とか、はい、まあ私自身の会社としてまた現地のパートナーとプロジェクトを立ち上げていて、これからその技術もそうだし、ベトナム初のスイーツっていうところ、さらには日本式のこう技術っていうものをまあ継承していきたいっていうプロジェクトを動き出しています、
はい、でもこうなんでベトナムとか、逆にベトナムの人がえなんで日本人がみたいなところもあったのかなって思うんですけど、は
い、そうですね、ありがたいことに前職にやっぱり海外とつながっていたので、はい、まあ、台湾、韓国、あとはマレーシアとか、はい、まあ、そういった会社さんとかシェフたちからお声がけいただいて、で引き抜きですね、いわゆるヘッドハントされた経験がありまして、そこに一番熱いメッセージをくれたのがベトナムだったんです。
あ、
ただし、まあ、やっぱりいろんなこうギャランティーの問題とか、はい、生活習慣とか言葉の壁で、うん、まあ、ペンディングにはなってしまったので、うんうんうん、独立するきっかけはこう招いてもらうだけではなくて、
はい、
自分が海外で活動したいっていう強い気持ちが芽生えた時に独立を決心しました、
うんうんうん、でも、まあ、そういうベトナムは経緯があったから今はベトナムでっていう。
そうですね、まず、うん、初めて行ってもうこの2年間で6回渡航して、で実は昨日まで、ベトナムに1週間ほど行って昨日帰国したばっかりなんですが、
もう気温差がただごとじゃないですね
30度近く もう日本は寒いなと思いながらも、ただ気持ちはすごく暑いんですけど、あ、まあ、人柄とやっぱり新日っていう、まあ、心と、あとやっぱスイーツを勉強したいっていう志が高いところなので、うん、まずはベトナムにちょっと腰を置きながら、
うんうん、
力を入れておこうかなと、
はい、
で今年9月には、まあ、5回目のところになるんですけど、まあ、いろんな商談とかをさせていただいて、はい、日系企業にはなるんですけどスイーツのセミナーをやらせていただいて、40名近い現地のローカルのレストランのオーナーさんとか来ていただいて、そこで一つ実績ができたので、
うんうんうん、
ここから一つまたさらに講習会だけではなくて、うん、商品というものをこうプロダクトとして進めていこうかなと思っています、はい。
日本から来た松下純みたいなのあの感じでこう知ってもらう機会みたいな感じなんですか、 そうですね、そのイベントは、
はい、そのセミナー自体は厨房機器を活用して前職の強みを生かして、はい、まあ、オーブンとかこう専門用の機械を活用すると時間短縮とか人件費削減とか、うん、そういう向けなんですけど、はい、今回の、言ってきたプロジェクトとしてはまあ、商品提案とか、うん、まあ、カフェや、事業化をされているオーナーさん向けにスイーツを自分たちでこう発信していこうと、はい、なので彼らもやっぱりこう情報を知りたいし、
はい、
ベストリーシェフはまだまだベトナムで少ないので、
うん、
情報を吸収したい方たちもいるし、だったら私たちがこう一緒に、進めていこうという、うんうん、支援をしながら共に作っていこうという形でベトナムに注力しています。
やっぱりこう日本のスイーツってベトナムの方から見るとどういう印象なんですか？
まだまだ二極化してまして、はい、甘いものは食べない文化なので、
う
こうミドル世代の方たちはケーキがなくても全然いいんですけど、はい、やっぱり若い世代ですね、 Z 世代とか30代ぐらいの方たちは、うん、
はい、
欧米式のスイーツに憧れて、うん、で形とか、はい、色とか、まあ、特にそのファッションセンスがあるものはすごく目を輝かして自分たちも食べたいし作りたいしっていう、で意外とベトナムとか東南アジアは SNS が日本よりも優れているので、はい、そういったところで情報を見るものは自分たちも携わりたいとか、食べてみたいという購買意欲が強いので、
はい、
そういうキラキラしている世代たちに力をこう貸していきたいなと思っています、う
ん
う
ん、いわゆる映えるスイーツ。
そうですね、ただただ本当に直近行ってきたんですけど、まだまだ課題とかあるので、はい、まだケーキを買えるこう方たちとか買いたいと思う方たちは本当に一握りなので、うん、これが生活の当たり前になるような形でこうビジネスとして、それとあとプロジェクトもそうですけど、
はい、
ベトナムの環境に寄り添うような形で進めていきたいなと思っています、
うん、あ、ベトナムの食材を使ったりとか、はい、そういう
ですね、
寄り添い方です、
はい、まあ、現地の素材を、まあ、使うことも、はい、で宿題として持って帰ってきたのは日本では馴染みのない原材料、ハスの実とか、うん、ハスの実のパウダーとか、レンコンのパウダー、そういったものでスイーツができないかっていう新しい提案とかをしてもらったので、
はい、
それを一つそのベトナムから今度世界に、
うんうんうん、
インバウンドといえば簡単なんですが、はい、ベトナム初のから発信していくスイーツというものを現地で作り上げていきたいと思っています。
めっちゃ今いい笑顔をしてます、ね、すごいワクワクする感じで初めての食材とか
そうですね、やっぱりこう我々の仕事っていうのは食材あって初めて向き合えるものなので、はい、
うんうんうん、
で普段スイーツに使われない食材も、
はい、
本当化学反応だと思っていて、うんうんうん、新しい発見だとか予期せぬものが生まれたりとかするので、はい、研究すればするほどいいものが生まれてくるんじゃないかなと思っています、
うんうん、はい、またそのね、こう独立に対して一番こう背中を押してくれたのが奥様とお聞きしておりますが、
はい、
はい、で今日実はマツピーさんとこう事前の打ち合わせの時に、じゃあもう番組内で奥様のちょっと話をこうどういう流れで組み込もうかみたいなところで、じゃあ奥様に向けたありがとうメッセージをもう番組内でお伝えしていただきましょうみたいなところで、今日は実はここから少し個人的なお時間としてマツピーさんから奥様に向けたありがとうメッセージをここからお伝えしていただきます。
はい、まあ、多分聞いていただいてると思うんですけど、まあ、今こうパティシエのこう人生観をちょっとラジオで語らせてもらって、 まあ、20代10代20代とで、まあ、30代40代で今の、まあ、起業してからの私はこう3段階の第3章ですねを今生きてるわけですけど、もともとはやっぱりあの奥さんも同じ同業者だったんです。でやはりこう独立開業してお店を持つというよりも、まあ、ホテルだとかあとはそう会社員として、集中してお菓子に集中することの方があなたは向いてるよと、でそういったことをこうよく分かってくださくれてたんだけど、やはり海外に挑戦したいとか、自分からこう外に出ていくっていう覚悟が決まってた時に、まあ、会社員じゃなかなかできないわけですよね、まあ、そんな時に自分のこう心をこうすっとこう分かってくれてたように独立したらという、まあ、背中を押してくれたのが奥さんでした。なので、まあ、その奥さん自体も会社を経営するっていうことを、まあ、一緒に勉強して、で私の知らないところでこう会計の勉強をしたりとか、あとは資格を取って今は実務をこう一生懸命やって、分からないながらもやってくれてるので、僕は本当に感謝したいと。で今後ですね、私は今こう中国だとかベトナムで、これから他の国でもチャレンジすることがあるわけですけど、やっぱり海外に行くといろんな刺激をもらってくるんですね。で時には景色のいいところ、そしていろんなローカルの現実を見てくるんですけど、今度はですね、まあ、同じ会社のとしてやっている奥さんで、さらには息子にも自分が見ている景色を本当にリアルに、そのお父さんはとか、まあ、旦那はこういう目線でここで活動してるんだっていうところを、まあ、ベトナムに限らずこれから挑戦していく海外にも連れて行って同じ景色を見てもらいたいなと思っています。なのでこれから挑戦することの方が、まあ、すごく辛くなるとは思うんですけど、まず起業させてもらったことに感謝と、そして今いつもこう、まあ、いろんなことに不安とか課題がありつつも背中を押してくれてありがとう、そして、まあ、自分の未来のためで、自分たちの未来のためにいつもこう明るく接してくれて、絶えずこう明るいユーモアな家庭にしてくれてることがありがとうと伝えたいです。なので必ず、まあ、その海外に限らず2人で新しいこう景色を見るように頑張っていくので、ね、そこでまた改めてリアルに、面と向かってありがとうと言えるように頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではこの後はエンディングに移っていきます。
夢の種。
はい、ではマツピーさん、今日はいかがでしたでしょうか。
あっという間の時間でしたけど、
はい、
まあ、自分の語ることとか、まあ、過去のことも振り返りながら今新しく挑戦していることを、まあ、言語化できたし、こうやってサポにお伝えすることとか、はい、ラジオを聞いてくださってる皆さんに少しでも何かこうメッセージ性ができたら嬉しいし、でさらには自分の奥さんのためのメッセージの時間をいただいて、
はいはい、
少し照れ、なんですか、恥ずかしい時間でしたけど、うん、
はい、
あの気持ちをこう整えて伝えることができたので、はい、貴重な時間をいただいてありがとうございます、
はい、今ものすごくいい笑顔になっておりますラジオだとね、そういう表情があのなかなか声だけだと伝わりにくいんですが、はい、奥様へのメッセージ伝えられていい表情してるなっていうのを皆さんにもちょっとシェアしてお
きます
。はい、では本日あの松尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、そうですね、すごくいろいろ受け取ってきたもの、大切にしてきた思い、なんかそれを振り返るっていう、今日はあの皆さんにもこうきっかけになっていただけたらいいなと思いました。はい、では、あなたがあなたを大切にできる一日になりますように、またここでお会いしましょう。 パーソナリティの沢ポンこと沢谷優子でした。